岩手医科大学命からテーマは唾石症について。お話は口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野特任准教授の大橋優先生です。今週もドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。まあ、先週は唾液の唾、そして石の症で唾石症について、あまりにも初めてだったんで、根掘り葉掘り伺ってるうちに唾液の役割で終わったようなところが、
しかも私ドクター日誌が結構よだれを垂らしやすい人であるというカミングアウトをした回で終わってしまった今週からリスナーの皆さん、今週からがいよいよ主題になっていきますので、
唾石症の症状、診断治療と進めていきたいと思いますが、まず唾石症をちょっと簡単に。
そうですね。
そうですね。唾石症についてですね。唾液、作るところの、唾液腺と呼ばれているところ、あるいはその唾液を作ったところを、口の中に出す唾液腺管、管ですね。管のところにできる、石。この石は、唾液の成分から、できているであろう、カルシウムが結晶化、石灰化したものでできた、石の、ことになりますね。唾石症と呼びますね。
この唾液の線が詰まるんだよっていうことでしたけれども、どういう症状が出るんでしょうか？
症状ですね。実はですね、よく見られる症状は、患者さんがおっしゃるのは、腫れです。で、腫れは多いのは、その詰まった場所による腫れなんですが、先週もお話しした通り、やっぱり顎下腺、顎の下でできる顎下腺の、関連する唾石症が一番多いもんですから、やっぱりその顎の下が腫れるっていうことが一番多いですね。簡単に言うと、その今の症状は、その石ができる。そうすると唾液がはできる。だけど石があるので出ていけない。その唾液が詰まって腫れる。これがまず見られる。よく半分ぐらいの症状が一応腫れるっていうことが一番見られますね。
そうか。じゃあ、下膨れのようなね、可愛らしい顔つきのね、僕のような、誰も言ってくれないから可愛らしい。
可愛らしいです、可愛らしい。
ありがとう、取ってつけたようにありがとうございます。いや、そうするとなかなか気づきにくいかもしれないですね。
そうですね。
見た目こう腫れてくるってあるけど、あとはあれですか、その痛みとか、熱感とか、炎症を起こせば熱感も、熱感というか熱を持つような感じもあったりするんですかね。
そのやっぱり痛みっていうのも一つキーワードになってきます。腫れよりは若干統計学上は症状としては2番目くらいにはなるんですけども、ご飯を食べるときに痛みが出る。
やっぱりよだれをたくさん出すから。
その通りでございます。ご飯を食べるとやっぱ唾液が作られていきますので、その時に出口を失っているものですから、唾液がどんどんできて腫れるだけではなくて、それが今度痛みに変わってくるっていう、そういう症状も特徴的になります。
ってことはご飯食べてなくても梅干しって聞いただけで、
ああ想像で、
想像で、
私また想像で訴えてくる患者さん
いない
ですか？ないんですけど、
でもなんかね、そうなるとこうね、先週もね、かいこさんがうっかり梅干しって言ったら僕よだれ垂らして
た。
そういうこともあり得るかもしれないですね。
あるかもしれません。私だってすいません、見たことない。ただ、今言ったその痛みもそうなんですけども、やっぱ唾液の流れが止まってる状態にあるのは変わりはないので、何かの拍子にそこに細菌が入ってしまうとですね、炎症を起こします。バイ菌が繁殖して、簡単に分かりやすく言うと、膿ができてしまう。でその膿が、唾液腺管、いわゆる管から唾液腺の、元の唾液腺の方まで広がってしまって、非常に激しい熱感とか、痛みを訴えるってことも、それはもう唾液の炎症ですね。もう炎症がもう起きてしまうってことも当然あったりします。
なるほど。
はい。例えば、耳下、舌下、他の部分が詰まっていない。そこは、例えば食事した時には順調に唾液が出る。
そうですね、出ますね。
他の部分は普通に。
そこだけですね。本当特徴的ですね。はい。
それもじゃあ、その食事の時に腫れて痛くなるってことは、いずれ引けてきちゃうんですね。多少はちょろちょろ流れて。
おそらくこれは想像なんですけども、唾液腺、唾石の大きさがあまり大きくないときは少し隙間がおそらくあるんだと思う。そうすると、一時的に腫れても、徐々にちょっとこう、唾液が外側に出て、腫れが引いて落ち着くと。
なるほど。
繰り返すっていうのは結構これは特徴的な、所見にはなりますね。
じゃあ先生、どうやって見つけたらいいのか、診断はどうして、
そうですね。これはですね、もちろん今言ったような症状があればですね、近くの、歯科だとか、あとは患者さんによっては耳鼻科とか、そういうところに、受診されることになると思います。で、大体そこでやる検査っていうのはですね、まずレントゲン まあ、一番撮りやすいのはレントゲン写真を撮ります。あとは、やっぱちょっと施設は限られますが、CT を使って、その位置を特定するということはあったりします
ね。
まあ、
そうか。カルシウムの結石だから、なるほど。写真に映るわけですね。
そうです。非常に影として映りますね。で、実はこれ実はですね、これまた症状が今あっての話をしてはいるんですが、よく皆さん、歯医者さんに行ったことはありますよね。
あります、あります。
で、行かれた方は分かると思うんですが、顎全体を撮る、大きいレントゲン写真とか、撮ったことあると思う。あれでですね、偶発ってたまたま映ってくるってことがあるんです。無症状っていう方も中にいらっしゃったりして、まあそういう方も本当にこのまま様子見ていいものかどうかっていうのは、ちょっとその患者さんの状況だとか、よくよく問診してみて、聞いてみて、やっぱり必要な治療がある、治療が必要なのかって一応確認する必要は出てきますね。
超音波なんかでもこうわかることもあるわけですね。
一応ですね、ないことではないんですが、結局はですね、やっぱり今言ってレントゲンと CT で、診断がついてしまうので、あまり超音波を積極的に使うってことは
少ないです。まあ、大きくならないとなかなか見つけにくい。
わかりにくいですね。
ちっちゃいものだと、まあ、ちっちゃいものだと写真撮れば、まあ、ちっちゃくても映るけど、
は
い、ある程度大きくならないと超音波確かに見つけにくいかもしれないですね。
検出しにくいところはあるかもしれませんね。
触ってもこう、わかるもんなんですか？
大きさがですね、ある程度大きくなってくるとわかります。ゴロゴロしてきて触ると。
石に直接触れ
たりことはできます。送出心って言ってですね、ちょうど、また学科生の話になっちゃうんですけども、顎の下と、あと、口の中にちょっと指を入れさせていただいて、ベロの裏のあたりの粘膜と、その顎の下をこう挟み込む感じで触ってみると、石こう、触れたり、コロコロコロと触れてくるので、石かな、唾石かなっていうのは、診断。一時的な診断も最初の診断ができると思いますね。
血液検査などはしないんですか？
ですね、血液検査はケースバイケースになるんですが、先ほど申し上げた通り、唾液腺に、バイ菌がこうついて炎症を起こしてなんかにすると、やはりその、血液検査を行って炎症がひどくなってないか確認する必要がありますね。膿の範囲が広かったりすると、この膿を出すことも考えなきゃいけなかったりすることもありますので、そういう時は当然、採血もして、調べるということはあります。
バイ菌感染してないかどうか
とか、ね。そうですね。
採血すればわかりますね。
はい。はい、ここまではじゃあ1日で診断はつくっていう感じ
ですか？ですね、CT に関しては、はい、施設によります。やはり個人の病院で持ってらっしゃるっていうことは、当然あるとこもあるんですが、はい、ないとこもありますので、その場合やっぱりちょっと、中核病院以上の大きい病院で、検査するってことになりますので、初期、レントゲンである程度、分かれば、おそらく唾石でしょうということで、ご紹介いただくっていうこともあったりしますね。
つまり患者さんたちは一番多い訴えは、やっぱ食事しようとすると、食事中とか食事前とか腫れていたり、腫れぼったく痛くなってくるっていう。でも食事過ぎたり、全く食事を取ってないなんてなると、忘れるくらいなんだけど、毎回食事のたびになってくると。こういう方で、先生のとこ受診される方が多い。
そういうことですね。なので、最初からすぐ、症状が出て、すぐ受診される方って割と少ないんですよね。なんかこう、よくよく来た何ヶ月か、数ヶ月前から、なんかちょっと痛かったり、腫れたりしてたんだよね、なんてことをおっしゃってて、ちょっと様子見て良くなってたから、ちょっと様子見てたんだよね、っていう方は、非常に多いですね。はい。
じゃちょっと横道にそれますけれども、お口の乾燥というと、
ドライマウス
の人と、はい、側は詰まってるじゃないかとかっていう。
ですね、これは実はですね、例えば、顎下腺から発生する唾石によって唾液の量が減ったとしてもですね、口の中が乾燥するほど、自覚するほどの唾液の量ではないので、口が乾いてきたっていうような症状で、それでもって最終的に唾石の診断にたどり着くっていうことはほとんどないと思ってます。
なるほど。
はい。
他の口が乾くのはね、抗原病だったりね、そのシェイクレンとかね、そういういろんなもの
が。そういう疾患ですよね。
あるんでしょうけどね。
そういう場合はやっぱ唾液腺全体が非常に萎縮したりだとか、機能が落ちているので、ドライマウスとか今落ちるぐらいとかありますけども、唾石症の場合は、本当にそこだけなので、はい。
日々こうやってなんか自分の顎下腺をこう触ってるような人ってなかなかいないです。多分今日から、皆さん多くの方がいきなり触り出す人増えるかもしれない。
あまり触りすぎたら
触ってますね。
あまり触ると
この辺でニパテスとか腫れてくるんで。喉触り始めましたけど。はい、ただ、普段は、じゃあ、ついつい見逃されやすく、ちょっとなんか顎のあたりが腫れぼったいなぁなんて、食事のたびに思うけども、それ以外の時は気にならないので、結構そうこうしてるうちにだんだん大きく育ってきちゃったりっていう
場合は、
石が育ってきたりってこともあるわけです、
ね。ありますね。
なんかじゃあ違和感感じたらちょっと見てもらうっていうのがいいのかもしれない、ね。
それは非常にいいことだと思います。はい。
じゃあ先生、その、いよいよですね、じゃあその、見つけ方とか患者さん受診してくるそのきっかけとか分かったんですけど、治療方法っていうのはどうするんですか？
あの、治療法はですね、唾石ができた場所によって、大きく変わります。うん、で、まあ、顎下腺の場合ですけども、まあ、他の場合も含めてですが、管ですね。管のところに、できた石ころっていうのは、比較的、こう、口の中から触りやすい場所にあります。うん、そうなので、まあ、直接、その上を、部分麻酔で、麻酔をして、直接そこを開いて、石を取り出すっていう方法が一番一般的です。
なるほど。
で、顎下腺の場合はですね、まあ、顎の下に顎下腺があって、まあ、ちょっとこう、カーブして管が伸びてきますね。うん、そのカーブする場所、ここにできた時が非常に厄介です。ここの時はですね、もう患者さんともちょっともう協力の治療になんですけども、こちらの方でグッと我々の方で押させていただいて、
顎を
押して、石をこう口の中になるべく出すように押して、そこから麻酔部分麻酔で取ると。いうふうな、ちょっと結構です。患者さんも頑張んなきゃいけない治療で、あまり難しいときは全身麻酔にこうするってことも少し考えなきゃいけない場所になってきます。で、あとは唾液腺そのものにできてしまった石ですね。うん、これによって、例えば唾液腺が感染を起こしたとか、機能がかなり悪くなっているときはですね、もう申し訳ないですが、顎下腺ごと。取ると、医師と一緒に取ってしまう。
大きく切開して。
そうですね。その場合はもう、まあ、先生がおっしゃった通り、顎の下の皮膚のところに、まあ、首のところですね、首の上のところに、こう、切開が入って、まあ、これはもう全身麻酔です。顎下腺とまとめて一緒に取り出してくるっていうことも、やらなきゃいけない場合もあったりします。
結構そうなると、あれですね、解剖的には、その辺っていうのは、三叉神経って言って、この辺の、唇とか舌の感覚とかね、
あと
動かすこの顔面神経の差もあるから、ね、結構その辺が、
もう一番、
そうですね。恐れもありますね。
はい、ありますね、はい。
石を溶かすわけにはいかないんですか？
溶かす。なんか薬はまだ開発されてないですね。今すごくいいことをおっしゃったかもしれない。これは、非常にこれは我々の世界に非常に大事なことかもしれないので、これをちょっと勉強し
なり
させてください。
なんか、砕くとかね、なんかいろんな方法があるかもしれないですね。
場所によっては、こう、衝撃波とかあったりしますけど、うん、ここに衝撃はちょっとさすがに、ちょっと、先生の方のちょっと、本人にご迷惑をかかってしまうと思いますので、なかなか難しいかと思います。
予防はできないのかっていうところですね。
そうですね、
あと少し
だ、ね、
お時間も。
予防法っていうのはちょっともう確立されてないので、やはりまあ、いや、これは予防になってるかどうかわかんないんですが、まあ、やっぱりこう、循環させる方法を取ると、まあ、いろいろ余罪が出る何か、ま
あ、そうですね。となるとあれですよ、先生。やっぱりこう、よく喋り、よく、まあ、神、
はい、
ね、よく歌う、
歌う方もいい
よ、ね。唾液もね、副交感神経だから、ね、ということはリラックスしてる時に出るので、緊張するとほら、口乾くじゃない
です
か。
そうですね。ね、
だからよく唾液を出すことが予防につながるのであれば、皆さんハッピーに行きましょうってことじゃない
かもしれません。松島さん、いいような気がします。
さすが、ね、今日青森県人会。
先生も青森でね、出身じゃない。僕も青森なんですけどね、生まれはね、
生まれはね、
そうそうそう、
スーパーお坊ちゃま同士のお話でございましたけど、じゃあこの辺りで
喧嘩売ってんですか？冗談です。
じゃあこの辺で。